ラジオやプレーンフォーポッドキャスティング、
また始まりました。毎度おなじみルロの番組ラジオエアプレーンフォーポッドキャスティング、今回もご視聴ありがとうございます。MC のスタッフ K です。前回出演していただきました荒牧茂雄さんに今回も来ていただいてます。
どうも
よろしくお願いします。
前回に引き続き1週間後に来ました、
はい、今回もあの新作のアルバムについてバシバシと、
はい、バシバシと、
まあ、なんかもうジャズについてとかもうなんかこう思いをぶちまけちゃってください今日は、うん、
まあ放送禁止ね、
要は
つながりギリギリないっていう感じですまあもし先週もね聞いてくださった方がいれば、
はい、
今回はまた、そのアルバムの中からまた別なね、
はい、
曲をちょっと、
まあ、違う一面とか、
うん、まあ違う一面と言いますか、
はい、
まあ前回の時もちょっとその曲の途中途中っていう感じなんですけど、まあ、
はい、
まるまる聞いて本当は欲しいんですけども、
はい、
それはできれば、CD を購入されてね、
はい、
うちでゆっくり聞いていただければと思いますけども、
はい、
今日はですね、
はい、
なんで俺が仕切ってるのか、ちょっとそのライブのね、なんていうんでしょう、展開の仕方とか、
そうですね、ちょっとあの一般リスナー的な面から、
うん、
あのジャズのうまみだったりアルバムのこう聞いたらすごい面白いんじゃないかっていうところをなんかこう教えていただきたいなとは思って
ます。そうですね、まあ僕のアルバムの、まあ、曲ですね、
はい、
まあ、全部自分で曲書いてるんですけども。曲自体は、いくつかのそういうパートに分かれてる感じで、
はい、
まあ演奏はしてるんですけども、今回のアルバムも、まあアルバムの方は一応その、
はい、
まあ今までやってきたそのライブでの、
はい、
なんて言うんでしょうね、うん、ライブでやってきたその感じをそのままうまく今回撮れたという感じなので、
は
あ、一曲一曲、まあ起承転結が出てるような感じだとは思うんですけども、
はい、
まあアルバムの方はそうやって聞いていただければと思いますけども、
はい、
いざこれがね、ライブになりますと、
はい、
その一曲のその途中からまた別の曲の方に、移ってしまうっていうこともあるんですよね。実際そのまあお客さんリスナーの方はね、
はい、
譜面なんて見ることはないでしょ
うけど、そうですね、
譜面見ながら演奏聞くなんてまずありえないですけど、
はい、
ちなみにまあ私のバンドもまあ知ってる方は、分かると思いますけど、だいたい一曲20分なり30分とか、
はい、
結構長かったりするんですけど、
はい、
譜面自体は本当にこの A4 のサイズが1枚分ぐらいしかないんですよね。そっからこう、すごく時間が広がっていくといいますか。
ははははは。
まあ、その辺は、その、お客さんの雰囲気だったりとか、
はい、
まあ、大体その方向を変えていくっていうのは、まあ、僕の、独断と偏見じゃないですけど、やっぱりその、人間生きていますから、その、メンバーのその状況によって、
はい、
ちょっとこう、今日は竹内直が、まあ、辛そうだな、と思うときにはもう別の曲の展開に行ってピアノトリオになったりとかね。そういったことも、まあ、たまにあったり。
そういうのは本当にあうんの呼吸で、その場で変わっていくんですね。
うん。やっぱりその、今回の、まあ、今回初めて、ソロアルバムの荒牧茂雄ってことなんですけども、
はい、
もうメンバーとはもうちょっとね、荒牧バンドやってまして、
はい、
もう、なんだかんだ、7、8年ぐらいやってるんですかね。だからある程度この人の、あ、今日はこのもう音を聞いただけでなんとなくこう性格が読めたり、
はあはあ、
今日は乗ってるなとか乗ってないなってのも分かるんだよね、
はい、
案外そのいつもやってる曲がコンパクトに15分ぐらいで終わったりとかね、そういうこともあったりするんですけども、
じゃあもう毎回毎回同じ曲なのに違う感じになっちゃったりっ
ていう、うん、一応僕のその曲の作り方といいますか、
はい、
メンバーがとりあえず生き生きできるで自由にこう出入りもできるような、
は
あ
は
あ、でまあ僕はこの曲はこういう感じなんだけどっていう説明だけはするんですけどね、
はい、
この曲はこうやっていきましょうっていう説明じゃなくて、
はい、
でみんなそれをもう、あうんの呼吸じゃないですか感じてくれて、じゃあこんな感じで和風な感じで玉屋が出たりとか、
はい、
本当は別に誰が出てもいいんですけど最初にね、
はい、
まあ僕から出たりとか、
なんか荒牧さんが作られた曲でもうこれはこういう風にこの時間でぴったり終わるようなこう曲としてこれは完成してますとかそういう曲っていうのはないんですか。
それはやっぱりそのどうしても僕なんかやってる音楽ってのはそのやっぱその場の空気を読みつつ、
はい、
やっぱりそのアドリブっていうんですか速攻っていう感じなんで、
はい、
で、その代わり各自はやっぱりみんなやっぱ責任を持ってやってもらわないといけないんだけど、
はい、
だから時間が結構読めないですよね。
あははは
だから某局のね、はい、ラジオなんか出ると、
はい、
もういちいちあと3分で終わってくださいとかね、余計なことしちゃうもう二度ってないですけど。
ライブハウスでも一応時間決まっててっていう。
まあライブハウスだと大体まあ1時間ちょっとぐらいのステージをまあ2回とか、
はい、
って感じでやってますけどね。
はあ、
うん。 だからその時のメンバーの状況状態によっては、はい、ワンステージ本当に 3,4 曲やる時もあれば、はい、もうノリに乗っちゃって1曲で ほとんど終わってしまうんじゃないかっていう感じの時もありますね。うん。でまあ僕楽器的にベースだからやっぱ支えないといけないんで、はい、あんまりバカはできないと言いますか。
じゃあそこら辺の全てをまとめるのか。
まあしょうがないです。まああと剣万末ですからね。
はい。自分も言っちゃいたいところをちょっと抑えたりもするんですね。
まあ抑えたりはしてないですけど、はい、誰かがやっぱ全員が全員言っちゃってるとダメじゃないですか。ですよね、それはね。うん。でまあまあ随分昔ですけども、その荒巻バンド始めた頃なんかは、
はい、
そのやっぱりそのイントロっていう部分の曲っていうか、イントロの部分と、はい、で本題、要するにその中のメロディーがあるんですけども、
はい、
まだ出始めの頃はそのとあるっていうか竹内直人と本田珠也がそのイントロの部分はさらっとやってすぐ本題に入りたかったんですけど、
はい、
そこで多分ね20分ぐらいファイヤーしちゃいましたね。バンマス的には早く次のあのちゃんとしたメロディーに行きたいんですけどっていうね、と言っても誰も止められない、とても素敵な、ワンステージ2曲って感じですよね。
まあそういうのを積み重ねてやっとこさこういう
けどね、本当にその自分の気持ち次第で、はい、乗ってる時はもう乗ってくれても構わないっていうバンドなんで、で辛い時は辛いで、それもまた一つの音楽だし、
はい、
だから一応まあ曲はこういう曲なんだけどって感じで、構成はやっぱりその瞬間に、だからさっき言ったように別の曲に移ってしまった時もあるし、まあそのまままた違う展開のそのままその曲の中でっていうのもあるんですけれども、であとライブはやっぱりそのお客さんの雰囲気もすごく空気感じますよね。
そうですよね。
うん。ただ自分たちのメンバーだけでこうやってるわけじゃなくて、
はい、
やっぱりお客さんがこうドラムがバシッと叩いた瞬間におっってこう反応が返ってくると、なんか、はい、じゃあ その雰囲気で行ってみようかっていう時もあるし、
あ、なるほど、その場その場で、
うん、でちょっとこうお客さんがいっぱい入ってざわざわしてなった時にこう静かな感じで始めると、お客さんもだんだん静かになってくるし、はい、
じゃちょっとあのアルバムの方に戻りますけど、
あ、そうですね、
そういうなんかライブのうまみっていうのがすごい重要な、
だから僕のバンドなんかは、はい、そのやっぱりいつもこう固定っていうかよく来てくれるお客さんなんかは、はい、やっぱりその毎回違うから面白いって言うんですよね、
はい、
曲は知ってるんだけど展開がやり方がいつも違うから、だからすごくこうなんて言うんでしょうね、何回来てもやっぱ飽きないというか、
うん、
まあそこが僕も目指してるとこではあるんですけど、別に無理して変えようとしてるわけじゃなくてね、
はい、
なんかそういう風になってしまうんですけど、
じゃあここら辺でちょっと曲にまた行きたいと思うんですけど、
そうですね、
はい、
今日とりあえずまず聞いてもらいたいのは、はい、
スパイラルステアケース。
Thank you.
パイラルステアケース、またこの全体通してすごいなんか荒牧さんのやってるジャズっていうのはなんかコアな部分がすごい強いっていう感じを聞いたりするんですけど、
まあけどアルバム自体はね、
はい、
多分ライブよりは抑え気味だと思うけどね多分ね、本当にずっとねコアな部分が長く続く時もあるしね、まあその話で、まあ、その地方のライバーズの部分、はい、まあ、都市的な部分ですよね、60とかぐらいの人たちの、はい、人たちってやっぱりその1970年ぐらいのそれは日本に限らず、
はい、
向こうでもすごくこうロックにしてもジャズにしてもすごくこうエネルギッシュなコアな感じのバンドとかそういう演奏が多くて、
はい、
逆にその僕なんか今こういう荒牧マンでコアな感じでやってますけど、はい、すごくこう懐かしいとかね、
あ
すごく嬉しいとかって、お客さんよりもマスターになんかこうすごく喜んでもらったりするんですよね。今こういう感じのバンドってその、まあ、ジャズに限らずロックの、はい、まあ、ロックの方はその辺ちょっと僕のモーションはよくわからないんだけど、
はい、
まあ、ジャズの方の関心で言えばそういうことを言われたことありますね。
クロト好みだ、
うん、なんか知らないけどそのお店のマスターが仕事もせずにずっと聞いてました
ね。いい聞いちゃって
すごくいいって感じでね。いやすごく嬉しい話ですけどね、はい、そのほらライブハウスのマスターなんてやっぱりある意味いろんなバンドを聴いてて、
そう、
まあ、いい意味こう耳が肥えてるわけだし、
はい、
そんな人が仕事もせずにずっと腕組んだものを聴いてくれてるっていうのはね、なんかある意味あこういうバンドやってきててよかったかなって、てかまあ僕もこういう性格だからね、
はい、
どんな曲やろうが多分結局コアになってしまうんだけど、今の曲なんかもなんかちょっとこう気持ち的にはやっぱり70年、まあ70年っても僕なんかあんまり全然ちっちゃい頃だからあんまりそういう世の中のモーションとか分かんないんですけど、
はい、
ただやっぱりうちでレコード聴いたりするのもやっぱりそういう70年代のやっぱコアな感じの、そのジャズでもそうだしロックでもそういうコアなところがやっぱり好きですね今でも。でそういうところがやっぱり曲を書いてるうちにやっぱりちょっと出てくるんですよね、うん、実際自分も70年代とかってこう何かこうあのの時のこう生きてきた証とかってそういうものは全くないんだけど、
はい、
多分70年だったらまだ僕なんかもう小学生とかそんな感じですけどね、
はい、
ただ聴いてるのはずっとそういうのが高校ぐらいから聴いてて、で曲書くとやっぱりそういった曲になるし演奏もやっぱりそういうちょっとねアグレッシブな感じにやっぱりなってしまうんですよね、なんかね時間も忘れてと言いますかね、
本質的にそういうところがもうにじみ出ちゃう感じ
で、まあこのアルバムって全部でまあ今回ラジオで書けるのは4曲ですけど、
はい、
まあ、全曲でちょっと5曲しかないんですけども、はい、まあ、その1曲は、まあ、それは竹内直人、はい、ドラムのためです。まあ、これは唯一3人で、トリオでやってる編成なんで、はい、それはまた CD 購入していただいて、ね、聴いていただければと思いますけども、はい、次にちょっと聴いてほしいっていう曲がありまして、
はい、
これはもう多分ね、スタッフ系もなんか異色じゃないかっていう感じだと思います。
そうです
ね、今までのこうコアな感じからね、はい、一変。
一転しますね。
して、オールドホークスアットホーム
という、ね、はい、
これはちょっとあのなんていうんでしょう、自分のまあ大好きだったおばあちゃんがねちょっと、はい、亡くなりまして、
はい、
まあ、おばあちゃんのために書いた曲ってわけではないんですけども、はい、けどなんかやっぱりおばあちゃん亡くなってとてもいい優しいおばあちゃんだったからね、
はい、
でなんかこうピアノで座ってやってるとなんか曲ができてって感じなんですよね。でこれはもう全然そういうひねくれた感じもひねくれたっていうかそういう変なこう変なじゃないトリップするわけでもないんですけど、
はい、
これは本当にストレートな自分の素直な、なんかこう、童謡っぽい感じしません？なんかこの曲って。
そうですね。
うん、まあこれもだから大きく和って言えば和なんだけど。
はい。
で、実際これレコーディングした時は、最初はその、あんまりライブでやってなかったんですけど、
はい、
あの、竹内直の方もこれ、テナーで、まあ一応一回録音したんですよ。
はい。
そしたら本人が、いや、フルートの方がもしかしたらもっと雰囲気出るんじゃないかっていうことで。
ははは。
で、まあ実際そのフルートの方が良かったんで、まあアルバムにはそのフルートの方が入ってますけど、はい、ちょっとこれは余談なんですけども、
はい、
その竹内直のそのフルート。フルートって種類が、まあ C 管って言って、
はい、
C 管、アルト管ってこう、あの、調が違うやつがあるんですけど、
はい、
この竹内直がこれ、今回購入したこのフルートってのは、多分ほとんど使ってる人がいないというか、
はい、
B フラット管って言いまして、
はい、
あのちょっとまあ専門用語っていうかあれなんですけども、テナーサックスと同じキーのフルートなんです。
ははは。
だからそのまま持ち替えてもそのまま吹けるというね。
はは。
うん、
じゃあ聞きどころはフルートにありというか、
うん、まあパッと聞けば僕なんかもやっぱり分かんないんですけど、
はい、
けど本人曰く多分世界初じゃないかこの B フラット管のフルートで録音したのがというね。うん、まあ、曲はちょっと童謡っぽい曲でございますけど、
はい、
その辺もちょっとこう注目して聞いていただければと。
じゃあはい、ここでオールドフォークスアットホーム聞いてください。 というわけで聞いていただきましたオールドフォックスアットホームですけども、
どうでしたかね、はい、まあ、2週にわたって
そうですね、購買意欲のそそる、
まだまだ喋り足りないんですけど、ね、ここで、終わらないと、スタッフ系がかなり、疲れてる。
いやいやいやいやいやいや、まだまだ。
お、じゃあ、
ないんです
けど、じゃあ皆さん あと1時間伸ばして、じゃあ、いろいろ曲の説明、そして私の生い立ちプロフィールから始まりました。まあ今の曲は一応丸々聴いてもらったんで、
はい、
まあ、最後の曲はちょっとこう意外な感じだと思うんですけども、ね、けど僕の中では結構ちゃんと順番も決めて、
はい、
すごくアルバムとしてはすごくいい流れのアルバムだと思っております。やっぱりそのおかしい話ですけども、はい、こちらの川端さんともね、エアプレーンから、今回まあソロを入れて4枚目、出させてもらってるんですけども、
はい、
1枚作るたんびに、でその後にまたこうライブやるじゃないですか、
はい、
でそのライブやってる時に、あ、今録音した方がもっと良かったんじゃないかとかね、でまたアルバム作って作った時に、あ、今からの方がもっといいアルバム作れるかもしれないとかね、
はい、
なんかいつも思うんですよ、はい、だから今回、まあ、ソロアルバム作りましたけど、
はい、
またこの後ライブ続けていったりすると、あ、こっちの方がもっと前よりいいかもしれないずっとそうきてるんですよ、気持ちがね。だから今回アルバムはもう本当にまた前のライブよりも、はい、僕にとっては一番すごく今の自分がすごく素直に出てる、メンバー全員もすごくこうそういう雰囲気が出てるいいアルバムだと思うんで、
は
い、皆さん期待して、
はい、
で、もう発売しちゃいましたけども、はい、私個人的に、まあ、これからまあちょっと秋ぐらいからライブになると思いますけども、まあ、それ秋までにも、まあ、また別の人のバンドでも多分僕 CD 持って、
はい、
バンバン聴いてもらいたいからね、
はい、
いるつもりなんですけども、僕のそのアルバムプラス DVD、
はい、
これを限定で、
荒牧さんの手売りに限り
ということ
で、
うん、
ちょっとあの知らない人のためにどんなところでライブはやってるのかっていうのを教えていただけますか。
ね、ライブはそうですね、荒牧バンドはずっとやってきてるのは定期的に、
はい、
吉祥寺のサムタイムってお店と、
はい、
でお茶の水にありますナルっていう、これも駅のすぐ近くですけど、
はい、
ナルってお店、そしてまあ新宿ピットイン、こちらの方でも、こちらの、まあ、新宿ピットインは今年はそうですね、はい、アラブの、ね、
はい、
人たちの、すごい大盛況でね、
ちょっと
すごいお客さんもいっぱいで、なんか、はい、すごいいいコンサート
盛り上がりました、
ね、うん、かなり疲れましたけど、ね、
まあ、じゃあ、詳しくは下に貼ってあるホームページのリンクだったりっていうのをチェックしてもらえれば、荒牧さんのソロもあったりするんですね、ソロのバンドもあったり他の人と一緒にやったり
ってるやつとか
いろいろそこら辺は見ていただいて、
で、まあ、僕を見かけたらぜひ DVD もつけてくださいって言えば、はい、それを持って、うん、ちゃんと持ち歩いていきますんで、
はい、
その DVD 見るととてもじゃないけども、僕の素晴らしい裸体が、あ、そんなことないから、裸になってるわけじゃない。
真剣な荒牧さんが見れますんで。
けど、まあ、レコーディング風景はね、
はい、
こうやってリスナーの人なんか聞いてても、あんまり見る機会はないじゃない
ですか。そうですよね。
だから案外その DVD 見て、ちょっとまあ映像と演奏はちょっと違いますけど、
はい、
アルバムの曲を流しつつ、
はい、
あ、こうやってみんな録音してるんだっていうのがね、
はい、
見えますから、これ楽しみなんで、ぜひ。
はい、そこも楽しみにしていただいて、うん、じゃあ2回にわたってお送りしましたが、本当にどうもありがとうございました。
いや、来週もまた来ましょうか。
あ、そうっすね。来年ぐらいでじゃあ。じゃあ次回の新作も期待して待ってますので。
もう新作の話か。
もうどんどん前に行きましょう。
それでは、スタッフ系が疲れてますんで、今日はこの辺で、お開きしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオやプレイ、ポッドキャスティング。